では、今回のテーマなんですけれども、あなたのしびれた演技シーンは、かっこ洋画編ということで、お便りたくさん今回もいただきましたので、
あり
ご
がとうご
紹介
ざい
し
ま
たい
す。
と思います。
岡山の豆さんからいただいております。今回のお題、あなたがしびれた演技シーンはについてですが、私、かっこ男が一番最初に思いついたのは、当時高校生だった私が映画にハマるきっかけになった作品の一つ、パルプフィクションの中のワンシーンです。トラボルタ演じるマフィアの殺し屋ヴィンセントがボスの命令により、ユマ・サーマンの演じるボスの妻ミアを接待することになり、そこで事件が。なんとか事なきを得た2人、その別れ際、トラボルタに背を向け家に入っていくユマ・サーマン、その背中に憔悴したトラボルタが最高の微笑みで投げキス、いや、正確に言えば投げてない、手のひらにキスを乗せてフッて吹くや
ああ、あ
つ、
りますね。
あの欧米の方々がよくするやつ。
ああ、あります、あります。
いやー、当時の私は本当にしびれましたね。家の洗面台の鏡の前で何度真似したことか が、これが何度やってもうまくできない。当時のトラボルタは太っていたし、決して女性受けする感じではないんですけど、違うんですよ、かっこいいんですよ。あれはきっと監督のタランティーノが世の男性に向けて男性のために演出した投げキスなんですよ。もっと言えばタランティーノ自身が受けるためのキスと私は思っていま
ああ、なるほどね。
す。 男が男に惚れる、しびれるトラボルタの演技、マコチンさん、ペップさん、当然分かってくれますよね。
ということで、マメさんありがとうございます。
ありがとうございます。
僕今呼んでもらってて驚いたんですけど、マメさん男性やったんですね。
私も女性だと思
女性やと思ってたんで、ずっとあゆみさんに呼んでもらってたんですけど、男性やった。
発覚しました。
マメさんすいません、勝手に女性だと思って
私がいつも呼んでて申し訳
ありますよね、この手のひらに乗せてふって吹くやつね。
ね、
あれは
確か
日
に。
本人はなかなか
いやー、これは。
できないでしょ。で、それどころかこれもできないでしょ。
で
い
き
や、
ない
それの方ができないでしょ。
この方ができない。
どっちもできない
これできます？
いや、でもその難易度で言ったら、
ああ、
ほんまです
これ
か？
の方がまたできそうやな。
これの方がまだできる。
ああ、そう
ちょっ
か
となんかこう、ふざけた感じでこれ
な。あ、ま
できる
あまあまあ
んじゃないで
ね。
すか。これはだいぶ、マジ度高くないですか？ と思いません？
どっちが難しいんやろ
ふーってする方ができそうだけどな。
あ、ほんまですか？こ
いや、
れ
ね、
は、
いつか習得したいですね。
習得無理でしょう、
誰、そんな習得して使う機会あるから。
いや、そうそうそうそう、そういう問題もあるし、
そうですね。
やっぱりね、日本人
そう、日本人がやってもハマんないですよ
で
ね、
しょう。外人というか、
外人は日常のところでも
私
やって
は
るん
ロ
ですか
ラン
ね。
スでもあったよね、確か。
あっ
私は
たっ
ロランスだ
け？
っけ？なんかマミーの子役の子がさ、ふーってするのが確かあったはず。
か、じゃあ。
まあよく見ますよね、映画では。その、ドラン作品に限らずよく見ますけど。まあ、無理でしょう。された時のリアクションも困りません？
まあ、そうですよね。
あゆみさんどうですか？いや、されたら。
そんな
困
こ
るで
と
し
ない
ょ。
から、ない
やいやいや、それは多くの人はないと思いますよ。日本に住んでたら。
あ
好きな人からされたらね、嬉
いや、
しい。
嬉しいけど、どう対処していいか分からへんじゃない
えってなります
か。うわーって思う
なん
で
か
しょ。
ネタかなと思いますよ
そう
そ
そ
う
そう
そう
そう。
そう。
よくね、ロッチの中岡さんがこうやって手上げて。あれぐらいやったらちょけでできますけど、なかなかできないですよね。
戸惑いますね、多分。
マメさん、ありがとうご
は
ざい
い、あ
まし
り
た。
がとうございます。
次から僕が読むと思
は
いま
い。
す。続きまして、ラロッカさんからいただいております。しびれた演技ですか。思い起こせばあの俳優、この俳優、数え上げればキリがないくらいありますが、あえて今日は自分が映画好きになった原点とも言えるシーンを挙げたいと思います。それは自分が小学3、4年生の時、30年ほど前にテレビで見たサウンドオブミュージックにあります。そもそもこんな子供に3時間以上飽きさせない作品の力がすごいのですが、それはほぼラストのシーン、松田聖子的に言えばビビビと、まさに自分を痺れさせたのが彼女たちでした。彼女たちはシスターの2人組。私たちは罪を犯しましたと修道院長に告白し、手に持っていた車の部品を掲げます。次の瞬間、自分は大笑いしながら号泣していました。おかしいのに涙が止まらない。こんなことがあるのかと思いました。そしてそれは、なんと気持ちのいい感情なのだろうと。映画を見続けていけば、またこんな気持ちになれるのだろうか。その思いが未だに自分を映画館や TSUTAYAに足を運ばせているのです。バックトゥザフューチャーに出会えたのも、天使にラブソングに出会えたのも、ガーディアンズオブギャラクシーに出会えたのも、すべて彼女たちのおかげです。数々の名優と違って名前すらわかりませんが、今でも彼女たちの悪びれているが少し誇らしげに車の部品を掲げている姿はまだまだと心に残っています、というふうにいただいております。 ラロッカさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ラロッカさんこれね、小学校 3,4 年の時に見て、うん、涙おかしいのに涙が止まらないという感情を持ったというのがすごくないですか、うん、
感情豊かというか、う
ん、僕はそんな小学校 3,4 年の時にそんな感情になったことはないですねはっきり言って、
うん、
いやすごいですよ。そのことにまず驚いたんですが、
うん、
シスターの二人組の
サンズミュージックのね、
うん、3時間もあるんですか。
あれ結構長いですよ、うん、
3時間以上もでもテレビでやってたっていうのもすごいですよね。
今じゃ無理ですよ、ね、
ほんまですね。
なかなか難しいと思いますけどね、うん、まあでもこのことがあったから、うん、いろんな作品に出会えたっていうのは、うん、まあまさにそうですよね。入り口の部分でそういう感動を得たということなんで、うん
はい、めっちゃいい話、
うん、いい話ですよねっていうかもうほんまにこの感動の仕方に僕はビビって、未だにこんな経験ないですもん。いやこれは痺れたと言って、
はい、
過言じゃないですよね。
うん、
ラローカさんありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
続きまして島さんからいただいております。お題の痺れた演技シーンですが、まず個人的な前提としていわゆる変人狂人演技については除外しようと思います。
うん、
そういったものは料理人の作った料理が美味しいとか大工さんに釘を打つのがうまいというようなもので、そりゃそうだという感じがするのです、
うんうん、
もちろんそれでもなおというのはありますけど、でじゃあ何を痺れた演技シーンとするかというと、日常の中を切り取ったかのように、ああるかもと思えるけど、いやそんなことってないよね、でもあるかも、いやあってほしいというキワキワな感じが醸し出されるようなシーンにしようと思いました、
うんうん、
と自分の中での縛りを作ってから練り込んだ痺れた演技シーンですが、グッドウィルハンティングでのラスト近くでベンアフレックがドアを開けて見せる笑顔のシーンです。ネタバレを避けるので詳細は伏せますが、ベンアフレック演じるチャッキーが何をどう受け止めたのか、実際には複雑な心境があるわけで、それをあの笑顔で表現しているのは本当に素晴らしい演技だなと思っています。打足ですがこの映画ができるまでの話を知ってしまうとより痺れるのは間違いないですね。ネタバレありならもっとグイグイ話したいことはありますが、とりあえずこんなとこにしておきますというふうにいただいております。
はい、
はい、島さんありがとうございます。
ありがとうございます。全然覚えてない見たけど
見たけど、
まあそういう場合は多分今日は往々にしてあるんじゃないですか。そのね、どこを痺れたかっていうのは多分個人によって結構変わってくると思うんで、
は
い、あのシーンね、はいはいっていうのはなかなかないかもしれません、
うんうん、
見ててもね、
うん、これはでも午前10時でやりますよね今年。
あ、そうそう、言ってもこの間も言ってましたよね、
うんうん、
ベンアフレックの表情、
うん、
チャッキーの表情をぜひ見れ、うん、ご覧になる方は、
ほんまですね、
劇場で確認していただいたら、
はい、
と思います。劇場で見たら多分もっとガツ
しびれますよね。
そうですね、
思いますんで、
はい、
志麻さんありがとうございます。
ありがとうございます。
続きまして二階堂さんからいただいております。しびれた演技シーンということですが、毎度お題をこねくり回すのも大喜利回答者の楽しみでして、ややこしいお題は大歓迎です。単に印象に残るシーンではなくて演技者が主体なんですよね。いろいろ思い出していたら収集がつかなくなってしまいましたので、今回はパートナーに助けを求めました。ミモレットの回ではラジオネームしめじを名乗っている彼女はいくつか挙げてくれた上で、プリックアップのゲイリー・オールドマンを推薦してくれました。彼が男性同士のファクシーンを演じている時の表情、それは世界の全ての事象に絶望しきったような表情だったそうです。それを見て彼女はこの役者は来ると思ったそうです。
お、
確かに彼女の勘は当たりました。押村君はこの作品ソフトはあれど絶版らしいということです、私も見たいよ、ということでいただいております。二階堂さんありがとうございます。
ありがとうございます。
さすがにこれは見たことがないんですが、
うん、
絶版なんですかね、プリックアップ。アマゾンに DVD がございますが、あ、
ノ
ー、
5,625円。
まあでもやっぱ高なってますね。
高なってますね、
かなり。
これは梅田の伝えにあるかなどうかなっていう感じですよね。
調べましょう、ね。また梅田でね。スティーブン・フリアーズ監督なんですね。
あ、いいじゃないですか。
うんうん、
これはちょっと気になりますね。
うん、カートに入れるで。
欲しいものリストに入れて。いきなりちょっとね、カートに入れるのはね、ちょっと問題があるんで、
はい、
金銭的にね。ということで、じゃあ見てみたいですね、これね。
うん、ゲイリー・オールドマンってもう本当にいい役者さんですよね。
ですね。
うん。
うん、二階堂さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続きまして、兄さんからいただいております。ここ10年くらいの映画鑑賞の中から選んでみました。そんな私、兄さんの選んだ痺れた演技シーンは、ドイツ映画、うん、良き人のためのそなたでのあのシーン、
うん。
これは私へのギフトだという あのビースラーのセリフの場面、うんうん、主人公のビースラーは東西冷戦下の東ドイツでシュタージと呼ばれるいわゆる秘密警察のエージェントです、
うんうん、
その彼が反体制の疑いがあるとして、ある劇作家とその同性相手の暮らす部屋を盗聴する任務に就くことになるのですが、点々。この後の詳しい展開は、ぜひ映画をご覧になってくださいね。ある成り行きを経て、彼、ビースラーは、その劇作家の出版した本を書店で手に取り、ある一文を目にすることになります。上の彼のセリフは、レジの書店員から、誰かへのギフトですか？ギフト用に本を紙で包みますかという意味で尋ねられた時に返した言葉です。自分はこの時に体の底からじわーっと込み上げる感情を覚えました。こんな静かな感動をこれまで味わったことがあるかなと思いながら、あの暗黒のような時代に人間性が麻痺させられるような任務を遂行し続けた彼が、互いに面と向かって顔を合わせたことのない男との間で交わされたあるささやかな意思の伝達に、彼自身のある救いと喜びを見た思いがしてたまらない気持ちになったのです。自由を手にするとは、心の救いとは、そんなことを考えながら誰かとこの映画について語り合いたいという衝動に駆られながらも、周りにこの映画を見たという人が一人もおらず笑い泣き、とても寂しい思いをしたことを思い出しながらこのメッセージを書いています。良き人のためのそなた、とてもいい映画でしたというふうにいただいております、うん、兄さんありがとうございます。
ありがとうございます。
これ見ましたね、はい、私これすごいいい映画で、このビースラーがウルリヒ・ミューエっていうすごいドイツで有名な俳優さんが演じてはるんですけど、
はい、
このセリフがですね、私ちょっとこれは私へのギフトだっていう役だったかどうかっていうのをはっきり覚えてないんですけど、
うん、
Das ist für mich っていうそのドイツ語で、うんうん、まあ、This is for me みたいな意味なんですよね、ドイツ語のセリフは。
なるほど、なるほど、
うん、で、その für っていうのがその英語で当たるその for みたいな感じで、
うんうん、
なんか私へのギフトだっていうよりも、なんか私のためみたいな意味合いが強いのかなと思って、
はい、
まあ、その厳密に言うとそうなるんですけど、私へのっていう、
うんうんうんうん、
なんか本当にその für mich で言い切ってるのがいいなと思って、このセリフすごい強烈に残りました。
あ、覚えてる。
あ、あゆみさん、
このセリフ、そう、ドイツ語のなんか習い始めた時にこの映画見て、
うん、
聞き取れて、
うん、
わあすごいって感動して、これ絶対言語で聞いた方がいいやんって思って感動した覚えがあります。
兄さんありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
続きましてルシフ様からいただいております。今回は痺れた演技シーンということでリベリオンからチョイスしました。クリスチャンベールの演技が好きです。彼はいつも肉体改造して激痩せしたり、髪を抜いたり歯を抜いたりが話題になりますが、そういった行動に象徴される本気と書いてマジと読む気合の入りようがいつもすごいなと思います。演技がうまいというよりは、何の役をやっても大真面目に全力投球するプロフェッショナル精神が素晴らしい。まあそのせいでターミネーター4の時にファック39回事件を起こしてしまったりもしましたが、それもまた熱量の表れであると思います。さて、このリベリオン、全ての人が感情を抑制する薬を飲むことを義務付けられた管理社会において、体制側の捜査官クラリックである主人公クリスチャン・ベールがあることをきっかけにその薬を飲むことをやめてしまいます。それ以降彼は感情を取り戻しているんだけれど、そうでないふりをして捜査官を続けているのですが、ある反体制側の拠点を手入れした時にたくさんの犬が飼われているのを同僚や部下と共に発見します。この社会では感情を呼び覚ます芸術、映画や音楽、小説などが禁じられているんですが、同じようにペットを飼うことも愛情を呼び覚ましてしまう行為として禁止されているんですね。当然部下たちは犬を射殺し始めます。一頭撃たれるたびにクリスチャン・ベールは自分が撃たれたようにビクッとなり、それでも無表情を装わなければならないという演技内演技。その時最後の一頭になった子犬が足元に走り寄り、反射的に彼を抱き上げてしまいます。その瞬間の、え、なんて可愛いのこの犬、という愛に目覚めてしまった、でも必死に無表情を装おうとしている表情が最高、
うん、
射殺しますから渡してくださいと部下に言われ、一度は渡すんですが、いや、伝染病の検査をしておこう、念のためだと、あまりにも苦しい言い訳をして奪い返し、犬を連れて小走りに去るベールさん。この犬がこの後どうなってしまうかは映画をご覧いただくとして、この犬が可愛くて殺せないという冷静に考えると、かなりバカバカしいシーンにも真っ向から全力でぶつかっていくクリスチャン・ベールは今も昔も狂っててすごいということで、お気に入りの演技シーンでありますと いうことで、YouTube のリンクを貼っていただいてて、まさにその該当のシーンになっておりますので、うんうん、こちらをですね、ちょっと我々は見てみたいと思います。はい、ということで、今、YouTube 見ましたけども。
二人
めちゃくちゃ、ね、めっちゃ笑っちゃいましたよね。
うん、
これを笑かそう思ってるシーンなんですかね。
いや、ちゃうんじゃないですかね。なんか引くってなってるのがすごいいいですね。
なんで面白くない、うん。
ここだけ切り取って見てるから
ね。まあそうですよね。だからその全体を見てないので、うん、ここだけ切り取ってるからね、うん、なんかそういうようなあのおかしなシーンと思ってしまうかもしれない。全体を見るとまたちょっとイメージは変わるかもしれませんが、うん、
はい、
あの犬はですね、バーニーズマウンテンドッグっていう犬なんですよ。まあ非常に大型になる犬なんですね。
うん、
で、多分30キロから40キロぐらいまでは
行
くかなという感じなんですが、まあ顔見てもわかるようにですね、あの犬はまあめっちゃ、まあ賢い犬とされてるんですよね。まあ僕もいつかはちょっと飼いたいなと思ってる犬種の一つなんですが、まああれがね、足元に来たらね、空もクリスチャンベールじゃなくてもちょっと伝染病の計算するからって持って行きたくなるのはもうめちゃくちゃわかりますね。これ犬好きやったら多分分かっていただけると思うんですけど、うん、いいですね、それぐらい可愛いんで、
うん、
ルシフさんありがとうございます。
ありがとうございます。
なんかあの縁起の話じゃなくて犬の話になってしまいましたけども